さあ、それでは、今日も御言葉をこれから聞きたいと思います。今朝は、野々目真耶先生が語ってございますが、土台となる聖書の箇所をまず先にお読みしておきたいと思います。もしお手元に聖書がありましたらば、どうぞ詩編の第一編を開けてください。詩編の第一編です。その最初の一節から三節までを朗読いたします。詩編第一編。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は、水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。以上です。それでは、この御言葉をベースとして、ただいまから、野々目先生に語っていただきますが、メッセージの題は、水路のそばの木のように。水路のそばの木のようにです。では、野々目先生、よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。先週はいろんなことがある週でした。先週の木曜日の夕方には関東の1都3県に緊急事態宣言が出されて、関西の2府1県も緊急事態宣言を要請しています。再び新型コロナウイルスの脅威の前に私たちは不自由を強いられ、また不安に向き合わされています。けれども今朝はですね、そんな暗いニュースも吹き飛んでしまうような、成人のを迎える晴れ着姿の二人が私の目の前にいらっしゃいます。そしてこの画面の向こうにはおそらく、もう一人島根県で、成人を迎えるもう一人全部で三人ですね、いらっしゃると思いますけれども、皆さん成人おめでとうございます。さて、先週の話に戻りますけれども、先週は緊急事態宣言発出も大きなニュースでしたけれども、まあ、それと並ぶほどに私にとっては注目を集めたというか驚いたのは、アメリカで起きたトランプ支持者たちの議会への乱入のニュースでした。大統領選での敗北を認めないトランプ氏が大勢の支持者を前にして、私は負けていない。議事堂に向かうんだ。命がけで戦おうと目の前にいる支持者たちにけしかけたわけですね。そしてその支持者たちが議事堂に一斉に押しかけました。そして内部を一時占領し、議員たちは避難、審議が中断され、死者まで出るという前代未聞の事件が起きました。それに対して、オバマ前大統領は、大いなる不名誉と恥として、歴史に残るだろうと言いました。また、イギリスのジョンソン首相は、恥ずべき光景だと、ツイッターで投稿しました。まあ、キリスト教国と日本では思われている、言われているそんな国でこういうことが起こると日本のクリスチャンの肩身が狭くなるやんか。そんな思いでいる方もいらっしゃるかもしれません。あるアメリカで育った日本人のジャーナリストの女性の方が15歳の時に 一つ年上のお姉さん、シャロンというお友達から、キリスト教の救いについて、こう聞いたそうです。新約聖書では、イエス様が、天国の門に到達する方法は、神の子である自分を通して以外に道はないんだ、とはっきり言っているの。だから、イエス様が、自分の罪のために死んでくださった救い主であるということを受け入れた人は、罪が許されて天国に行くことが約束されるのよと言ったそうです。それを聞いたその人はこう思ったそうです。イエス・キリストを救い主であると受け入れるのと引き換えに天国行きの切符が約束される。キリストの贖罪、キリストによって罪許されることによって自分の罪は消えたんだから隣人を愛せよとか敵を許せとか人を裁くのとか右の方を叩かれたら左の方も出せとかそういう教えは二の次であり天国行きには影響しないというのが彼らの基本的な考えなんだなと思ったんだそうです。それはイエス・キリストを信じてしまえば私の救いは確定だ、だからそんな自分の行動とか考えが正しいかどうかとかそんなこと気にしなくったって神は私の味方や神の祝福は私のものやと考えている、それがクリスチャンだなと理解したというんですね。はあ、そうかと思いました。そう理解して信仰生活を送ってしまうということは確かにあり得るなと、危ないことやなとも思いました。もし神を天国行きの切符を持っているこの私なんだから、あなたは私を祝福してくださいますよね、と自分本位に生きるクリスチャンが神様を祝福の自動販売機のようにしてしまうクリスチャンが大勢を占めてしまうとしたら、そりゃ歴史上で起こった多くの教会やキリスト教国の誤った争いや戦争、また迫害や差別というものが起こるはずやなぁと思わされました。クリスチャンっていうのは何なんでしょう。イエス・キリストを神様の一人子、救い主として信じて洗礼を受けた人でしょうか。確かにそうですね。幼稚家さんや小学生の時、分かりやすい聖書のメッセージを単純に信じて信仰を持ってイエス様を信じます。早い子は小学校の高学年ぐらいで洗礼を受けます。けれども中学生になってくると、高校生になってくると、自分が信じている事柄に疑問を持つようにもなります。嘘は罪やって教えられたけど、人を助けるためにつかなあかん嘘だってあるやん、あれはどうなるんやろうかとか、また大学生とかになってきたら、また別のいろんな深い疑問も湧いてくるでしょう。ある人が祈った祈りが聞かれた、でもそれが他の人にとっては願っていない祈りやったかもしれへん。神が祈りを聞かれるっていうのはどういうことなんやろうか。またそれこそ今回のようなアメリカの議会選挙のニュースを聞いて、キリスト教国って言われる国でこういうことが起こるっていうのはどういうことなんやろうか、と疑問に思ったりするかもしれない。このように、また今日成人祝福式を迎えられる3人も、一人は島根にいるわけですけれども、聖書の言葉を鵜呑みにはできひんな、どういうことかもっと知りたい、そうやって疑問を持っているのではないかなと思います。それでいいんです。そうやって疑問を持ちながら神様に、イエス様に向かっていく。どういうことなんですか、わかりませんと問いかける。納得がいきませんとぶつかっていく。でもあなたは真実のお方ですよねと信頼と期待を置く。そうして考えて悩んで祈って耳を傾けてとするところに、答えてくださるお方が主イエス様です。私たちのどんな声も、どんなぶつけていく言葉も聞いてくださるお方です。 もちろん教会でもそういった疑問を口にしてください。信仰の仲間と聖書を開いてその疑問について一緒に考えてみるのもいいですし、また信仰の先輩や私たち牧会スタッフに聞いてみるのも良いと思います。そうです、信じて洗礼を受けてはい終わりじゃないってことです。ここから神様との愛し愛されて生きる関係と新しい生活が始まっていくということです。神様の語りかけに耳を傾けて答えたり従ったりする、そういう人生が始まっていくということです。なぜ新しく始まるんでしょうか。罪によって神様との関係が断絶されていた古い私が罪許されて新しく神様と共に生きるようにされたから、新しいことが始まってしまうんです。何が新しくされるんでしょうか。新しく始まるんでしょうか。新しく始まるのは完全への道です。イエス様は弟子たちを集めておっしゃいました。アウトラインにも書いてありますけれども、マタイの5章の48節の言葉ですが、イエス様おっしゃいましたよ。すごい言葉です。あなた方は天の父が完全であるように完全でありなさい。ウェイ、ちょっと待って。父なる神様が完全なようにあなたも完全ってありえへんやんと思われるとしたら当然やなと思います。この言葉をイエス様のことを述べ伝えた使徒パウロはエペソの教会に宛てた手紙の中でこう言いました。これもアウトラインにありますエペソ書の3章の17節と19節から抜粋しています。お読みしますね。キリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができ、神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。また同じエペソの4章の13節ではこうも言っています。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するんですって。すごい言葉ですね。私たちの信仰によってイエス様が私たちの心の内に住んでくださるので、私たちは神様の満ち満ちた姿にまで、イエス様の満ち満ちた御丈にまでついには達することができるという約束と希望があるんです。イエス様が私の心の内に住んでくださる、そうなるために私たちは心をイエス様に向かって開きます。信頼するから、愛するから心を開きます。そして私たちは心を開いた相手の語る言葉を喜んで聞きます。今朝耳を傾けた詩編の一編の二節には、誠にその人は主の教えを喜びとしとありました。この人は神様の教えが喜びなんです。この人は神様の言葉を愛してるんです。誰かの言葉を喜ぶ、愛する、それってその言葉を語る人のことを信頼してなければ、愛してなければありえないことですよね。相手の存在を喜んでるから、その人の言葉も自分にとって喜びになる。もっと聞きたいと思う。そうじゃないでしょうか。ところでクリスチャンという呼び名はイエス様を信じる人たちをバカにした呼び方でした。あいつら見てみ、罪人がかかる十字架刑で殺された男をキリストや救い主やって信じとる大バカもんやで。死人が蘇ったって本気で信じとるんやって。その蘇ったイエスがキリストらしいで、アホちゃうかとバカにしたんです。イエスをキリストと信じる愚かな奴らクリスチャンと呼んだんです。でもイエス様を信じる人たちは、そうや、 私たちはまさに十字架の上で私たちの身代わりに裁かれてくださった方を信じてる。死から蘇って今生きておられる方を信じて今一緒に生きてるやんか。そうや、自分たちはクリスチャンやと言って喜んでこの呼び名を受け入れました。イエス様のことが大好きなんです。あいつらはイエスをキリストやって信じとるクリスチャンやでと軽蔑した人たちの見立てに反して彼らの言うバカバカしい信仰は凄まじい勢いで広がっていきました。バカげた信仰やあんな教えはカルトや抹殺せなあかんと大きな迫害も起こりましたが、激しい迫害にもみ消されることなくイエス・キリストを信じ愛する信仰者たちは増えていきました。そして紀元4世紀の前半にはローマ帝国の国教ともなりました。時を経て現在は全てとは言わないまでも本当にたくさんの世界中のあらゆる国にイエス様を信じ従うクリスチャンがいて教会が世界を覆っています。これはまるで水のない砂漠の中に一本の水路が伸びていって、その水路の周りにわさわさと葉を茂らせて実を鳴らせている木々が次々に茂っていく、そんな様子を思い浮かべます。その緑の茂みに近づいていくと、そこにいるのは一人一人のクリスチャン、私たちがいるんです。豊かに茂る葉っぱの間からは気持ちの良い木漏れ日が降り注いできます。甘酸っぱい花の匂いがしてきます。あちらにもこちらにも美味しそうな実が豊かに実っています。そこにあるのは喜びです。ありのままで神様に愛されていることを知る喜びです。神様を私も愛する喜びです。そして仲間と一緒にこの方を礼拝する喜びです。周りの人たちを大切に思い互いに親切にし合う愛の交わりの喜びです。嘘やごまかしをしなくてもいい正直であることの喜びです。罪や不正から手を離してこの手で人を生かす働きをする喜びです。私たちの人生の悩みやロークが虚しく終わるんじゃなくって神様が祝福して実を結ぶ喜びです。イエス様が私の心に住んでくださっている人の豊かな姿です。それはイエス様信じたから天国行きは確定やな、ほなイエス様天国で会う日までさよならという生き方ではありえないことです。私を救うために命を投げ出してくださったイエス様を私も愛して生きる、イエス様に私の心に住んでもらう、この方の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ、そんなところに水路のそばに植わった木のような本物の豊かさがある。私たちが、まあ皆さんが大人になっていくプロセス、自分の世界が広がっていく、そんなプロセスの中でのいろんな不安や困難やぶつかる壁があるとき、またすべての人の人生のあらゆる困難のときに、またこのコロナの不安の中にあっても失望に終わらない希望と平安、喜びのある豊かな人生がある、それは神様の言葉を心に刻む日常生活、神様の言葉に信頼を置いて従う人生を送るところに生まれます。神様の教え、それは聖書のことです。使徒パウロはこう言います。リビングバイブルという分かりやすい翻訳の聖書からアウトラインの方に書いていますけれども、第二テモテの3章の16節、表面の一番下にありますので じゃあこれはみんなで読みましょうか。第二テモテ3章16、神の霊感によって書かれた聖書は何が真理であり何が悪であるかをよく教えてくれます。また私たちの生活をまっすぐにし正しいことを行う力を与えてくれます。そうやって聖書は私たちが道を踏み外しそうな時に元の道に戻してくれて正しいことを行えるように助けてくれます。私たちを神様の祝福の豊かさの中に引き戻してくれます。さあここで聖書の言葉を昼も夜も口ずさむほどに親しみ聖書の言葉に根ざして生きることができるように3つのことをお勧めしたいと思います。それは聖書の言葉を聞くこと、聖書の言葉を読むこと、聖書の言葉を黙想すること、この3つのことです。アウトラインの裏面ですけれども、ロマ書の10章17節にこうあります。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですとあるように、私たちの信仰生活にとって聖書の言葉を聞くということはとても大切です。まず聖書そのものの言葉を、まあ朗読で聞くこともできますね。携帯やタブレットの聖書アプリという便利なものが最近はあります。聖書の朗読を聞くのに私がよく聞く、また皆さんにもおすすめしたいなと思うのは、聞くドラマ聖書というアプリです。これは私たちの教会でも使っている新改訳聖書、その一番新しい版の新改訳2017を読める唯一の聖書無料アプリであるだけではなくって、まあ、いろんな俳優さんなんかも声優として入っておられまして、BGM や効果音もあります。聖書の朗読なんですけれども、ラジオドラマを聞いているような感じで、臨場感にあふれた朗読を聞くことができます。私は説教準備の前に必ず一度は、もう何度も聞きますが、必ず一度は音声で聖書を聞くようにしています。すると目で追って読むのとはね、違うんです。なぜかなと思うんですが、耳で聞くと全然目で読んでた時には気づかなかったことに気づいたりするんですね。なので音声で聞くというのは必ずします。まあそしてもう一つ、私たちの信仰生活にとって一番大切な御言葉を聞くという習慣、それは毎週の礼拝メッセージを通して御言葉を聞くということです。これは私たちの信仰生活の基本です、土台です。礼拝メッセージというのは、神様から使命をいただいた牧師や主事などが解き明かした神の言葉です。語る者が聖書の言葉を神の言葉として読み、聞き取り、神の言葉のメッセージとして語ります。そして聞く皆さんもそれを神からの神の言葉として聞き、受け入れるところに必ず神様の霊が働いています。そうして語る者と聞く皆さんがこの神様の霊と御言葉によって生かされていく、そうするところに神様は喜んで私たちを祝福し、私たちを神様の働きの中に用いてくださいます。一つ問題があるとすれば、私たちは聞いた内容の 95% を72時間後には忘れてしまうということです。日曜日のメッセージでたくさんの恵みの言葉を聞き取ったはずなのに、それをまあ例えば書き留めなければ、水曜日にはその 95% が忘れ去られてしまうなんて、とても悲しいですね。ぜひ礼拝で聞き取ったことをこのアウトラインとか、まあ、自分で手帳を持ってたりノート持ってたりしたら、そんなところに書き取っていただきたいなとも思います。まあ書くだけで、見返さなくても書くだけでも思い起こすことってあるので、ぜひしていただきたいなと思います。そして御言葉を読むこと、 アウトラインにも書いてあります申命記の17章の19節にこうあります。これもリビングバイブルでお読みいたしますね。それ、これはつまり聖書のことですけれども、それをいつも手元に置き一生の間毎日読みなさい。そうすれば神様のすべての戒めを守ることによって神様を大切にすることを学ぶでしょう。尾上聖愛教会では各家庭とまた礼拝奉仕者に1枚ずつ月間予定表が配られていますけれども、そこにはカレンダーになった部分に教会の聖書を読む箇所が1章ずつ書かれています。旧約聖書と新約聖書の書簡を、交代に1章ずつ読む形です。創世記を1章ずつ、1日1章ずつ読んで50章までいったら、次は新約聖書に飛んでマタイの福音書を1日1章ずつ、最後の28章まで行くと、次はもう一度旧約聖書に戻って創世記の次の出エジプト記を1章から1日1章ずつという形で、3年と少しで聖書全体を読み切るような形になっています。まあ、イエス様を信じて救われて聖書全体を最初から最後まで読むのはとってもいいわよと何人かの人から勧められて、重い腰を上げて初めて聖書を読破した時のことは今もよく覚えています。読み返すコツは、わからないところがあっても立ち止まらずに読み進めることです。私の場合は、まあ、読める時には読もうと波に乗った時には何十章と読みましたけれども、ちょっと波がありながらも読みましたね。で、人の名前も覚えられません。地名もわかりません。でも読み進めます。ああ、なんかいくつもの国に攻められたんやな、とか、人の名前がひたすら列挙される箇所では、名前を覚える気なんてもうさらさらないので、とにかく読破するねんと、くじけないように声に出して読みました。歴史書に来ると、今で王様10人目やったな、そのうちほとんどが悪い王様やったな、最悪やな、とか、まあ、そんなざっくり読みし、またツッコミを入れつつ、とにかく最後の黙示録まで読み終わった、その時の感動、なんかうまく言葉にはできないんですけれども、読んできたところでわからない箇所も山ほどあったんですけれども、全部読んだ時にこの聖書の初めから最後まで通して変わることのない真実なお方っていうのをこの胸にもう本当に熱く感じて、心が熱くなって、私はこの方を信じとんやな、すごいな、嬉しいなと思ったのを覚えています。まあ、聖書を読むということについてもアプリを利用してくださったらいいかなと思います。さっき言いました聞く聖書は読むこともできますし、そういうアプリがあると携帯で見れますので、通勤電話の中とかちょっとした空き時間にどこででも読むことができます。もう一つ おすすめしたい聖書のアプリは U バージョンという聖書アプリです。いろいろな訳を切り替えながら読めるのでとても便利です。日本語だけでも5つの訳があって、今日読んだリビングバイブルという噛み砕いた分かりやすい言葉の訳も読むことができるので、今読んだことがようわからんなと思ったらリビングバイブルの方に切り替えてみると、おおとちょっと分かりやすかったりします。ホーム画面には、そのアプリのホーム画面には今日の聖句として毎日 1,2 節の短い聖句の箇所が記されるので、時間ないわとか、もう私ほんまに通読とか無理やねん、読むの苦手やねんっていう人は、その画面に映ったちょっとの言葉を読むだけでも違うだろうなと思います。 U バージョンとても良いアプリです。ただ残念なのは、私たちが使っている新改訳聖書がないというところが残念ですけれども、これは聞くドラマ聖書でぜひ読んでください。最後に、聖書の言葉を黙想するということです。黙想とは何だろうか。黙想するというのは、読んだり聞いたりした御言葉が何を言おうとしているのかなと、そこから神様の恵みや真理を受け取るために、また受け取ったことをどのように自分の生活に適用したらよいのかを発見するために、 聖書にじっと耳を傾けながら考えることです。二節の昼も夜もその教えを口ずさむの口ずさむという言葉、元のヘブル語はハガーと言いますけれども、それには思い巡らすとか反芻するという意味があります。反芻というのは牛などの草食の反芻動物が一度飲み込んだ、噛んで飲み込んだ草をもう一度口に戻してきて噛み砕いてまた飲み込む、また戻してきてまた噛み砕いて飲み込むというふうにする、繰り返しこう行ったり来たりして消化する、消化のプロセスのことで、牛はこの反芻のために一日6時間から5時間口をもごもごもごもごもごもごもごしているそうです。そうすることによって草と食物繊維から他の動物では摂取することができない栄養を摂取して、あの牛はあんな美味しい肉になり、美味しい乳を出し、あんなに大きな体でいるわけです。私たちが御言葉に向かう姿勢も同じでしょう。イエス様は旧約聖書を引用して言われました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると。聖書の言葉の栄養分を残るところなく吸収するために、心の思いをこの御言葉に集中させてじっくりと思い巡らす必要があります。皆さんの中に思い患うということが得意な方はどのぐらいいらっしゃるでしょうか。私はよく思い患っちゃうのよねという方いらっしゃいますね思い巡らすことを知っている方ならば御言葉の黙想もできます。思い患いというのは否定的な事柄を黙想することだとも言えるからです。あなたが何か思い患い、心を心配しているとき、実は反芻しているんです。何回も同じ心配事を戻しては飲み込み、戻しては飲み込みしているんですよね。思い患いは否定的な黙想とも言えます。もし皆さんが聖書の祝福の言葉に心を向け、私たちを愛して語ってくださっている神様の言葉に心を向け、それを思い巡らしていくなら、その時今朝の詩編が命じている黙想をしていることになります。御言葉を反芻する、黙想するというのは、例えば今日の詩編で言うなら、水路のそばに植わった木を想像してみましょう。これはユダヤ人の言葉ですから、イスラエルの国、日本よりも乾いた土地です。荒れ地や砂漠も多い地に流れる水路と、そのそばに植わった木を思い起こすことができる。そうするとその木が日本にある木よりもとっても恵まれた木であることがわかる。荒れた地の中に水路があって、そのそばに植わっている、その木がとても恵まれた環境にいるんだな、特別な存在なんだなということが見えてきます。次には、昼も夜もその教えを口ずさむという言葉を思い巡らしてみましょう。昼も夜も口ずさむとかって無理やしとまず思います。義務的なものを感じてちょっと嫌になるかもしれないけれども、その直前に主の教えを喜びとしという言葉があるのに目が止まって、あ、義務じゃなくて喜びなんや、読みたくって口ずさみたくってそうしてるんや、そうやな、そういえば神様の語りかけって嬉しいよな、そんなことを思い出したりすることがあるかもしれません。そうやって聖書の言葉を黙想する中で、聖書という神の言葉を与えてくださった神様の心を知ることができ、御言葉を通して神様と出会い、そして出会ったこの方を愛する思いがますます大きくされ、神様の心と私の心が一つに合わされていって、イエス様のように生きたいという願いが生まれて、私の日常の行動や言葉が変わらずには折れなくなっていきます。こうして私たちは神の満ち満ちた様にまで、キリストの満ち満ちた御丈にまで成長し、豊かな実を結ぶように なります。黙想というのは一人でじっくりするのが基本ですけれども、何人かですることもできます。共同黙想と呼びますけれども、それもお勧めします。何人かで短い聖書の箇所を一緒に黙想するんです。聖書の言葉にみんなでじっと耳を傾けて、思い巡らして考えてみて、そうして思ったことや発見したことを口に出して分かち合う。誰かが分かち合ってくれたことから、さらに自分の中で黙想が深まっていって、こんなに短い聖書の箇所から、何度も読んで分かっていたと思っていたこの聖書の箇所から、まだこんなに新しい神様の愛や恵みや祝福が溢れてくるんかと、嬉しい驚きがあります。毎週水曜日10時半から教会でされている、今お休みですけれども、さてされている宝探しもこの共同黙想に似ています。通読の形ですけれども、皆さんで同じ聖書の箇所を読み、司会者の質問に答えながら、この聖書を思い巡らし分かち合っていきます。またご家庭で5分や10分の短い時間、一節の言葉を一緒に読んで味わって、思い巡らして分かち合って祈るというのも、家庭でできる共同黙想でしょう。また信仰の友と、また小グループですることもできるでしょう。一つ黙想のコツとしてお伝えすることができるとすれば、それは前提や先入観なしに聖書の言葉に耳を傾けることです。信仰生活が長くなればなるほど、たくさんのメッセージを聞いていますし、信仰書もいろいろと読んでいますので、聖書の言葉を聞くときに、あの本にああ書いてあったなとか、あの先生がこう言っとったということが先に出てきてしまって、聖書から自分に語りかけてくる生き生きとした今響く神様の声に耳を傾けるということをやめてしまいがちになります。でも考えてみてください。私たちがお互いに語り合うとき、同じ言葉でもそれは新しく語られますよね。おはようという言葉、昨日のおはようと今日のおはよう、今日のおはようは昨日のおはようを録音したものですなんてことはありません。今日も新しくおはようって言います。そしてその響きが昨日とちょっと違ったりすることもあるんです。同じように私たちが聖書を読むときにも、前に何度も読んだ箇所であっても、その語ろうとする、何度読んだ箇所であったとしても、また、何かメッセージで聞いたことで知ってるとか、あの本で聞いて分かってるって思う箇所であったとしても、神様は今新しく語りかけてくださるんですから、そういった前提なしに今読んでるこの言葉から、今神様は私にどんなことを語りかけてくださるのかなと、まっさらな思いで聖書に耳を傾けてください。最初はこの無前提になるということは難しいかもしれません。どうしてもいろんなことが思い浮かんでくる。でも意識して訓練するとできるようになります。そうすると、まっさらな今のありのままの自分に、今ここで語りかけてくださる愛に満ちた声が、力強い神様の声が響いてきます。その語りかけは、あなたを自由にします、あなたに平安を与えます、あなたに喜びを与え、時に勇気を与え、希望とビジョンを与え、あなたに隣人を立て上げる言葉を与え、あなたに新しい行動を与えてくれます。ですからぜひ今年成人を迎える皆さんと、また新しい年を新しい思いで迎えておられる皆さんが、主の教えを喜びとして昼も夜もその教えを口ずさむような、聖書の言葉を聞き読み黙想する生活を送られることを願います。そして皆さんの日常に神様が共におられるという喜びと豊かさが、この一年も日々に豊かに表されていきますように。 一言お祈りをお捧げします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたはいつも新しく私たちに語りかけてくださる神様であること、ありがとうございます。何かずっと昔に語ったことを繰り返し無機質に響かせるようなお方ではなくって、今生きてる、今ここにいる私に、あなたは私の名を呼びながら私のさまざまな状況や思いを知ってくださって、私に心を寄せてくださりながら語りかけてくださっているお方であることをありがとうございます。あなたは清いお方ですけれども、その清いあなたがあなたの心を悲しませるようなことをしてしまう私たちを汚れたものよと遠ざけるのではなくって、愛する我が子よと言って、いつもどんな時にも私たちの方へと来てくださり声をかけてくださるお方であることをありがとうございます。どうぞ今私たちにあなたの言葉を慕い求める思いをますます深く広く沸かせてくださいますようにお願いいたします。そして私たちが聖書の言葉に耳を傾けるときに、読むときに、思い巡らすときに、生き生きとしたあなたの声が私たちの心に響き、あなたの言葉によって私たちが慰めを受け、励まされ、希望を与えられ、力を与えられ、また喜び、そして周りの人々と共に喜び、互いに愛し合い、そうやって神様がくださる豊かさを生きることができますように。あなたの言葉なしには起こり得ない豊かさというものがあります。それをあなたはすべての人に与えたいと願っておられて、私の言葉を口ずさめと、ここにあなたの幸いがあるよと呼んでくださっていることをありがとうございます。今日成人を迎える三人の上にもあなたの祝福の御手が置かれて、あなたを愛する愛がますます大きくされて、あなたと愛し愛し合う、愛され愛し愛される関係を生きる、そんな喜びの日々がますます開かれてゆきますように。またこのコロナの不安が多い今の日本を生きる私たちにも、あなたの言葉が与えてくださる豊かさが私たちの日常で実を結びますように。そうして私たちの周りにいる人たちをも、あなたが私たちを通して潤わせてくださいますようにと心から願います。この祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。